中村の元気がいないから、みるみる元気が湧いてくる。イエーイ。今日は素敵なとこに、久しぶりのポッドキャストですけど、
本当ですね、
久しぶりのポッドキャストにご本人がいないという
、うん、何
してるんですかね。今日は何してるんですかね。
今日は久々に家にいるんじゃないですかね。
9月の、うん、ああそうですか。
なるほど。
で今日はですね、
はい、
なんと我々、高橋日本の東野さんと、
どうもこんにちは、
黒船カンパニーの安野さん、
こんにちは、
と私あのサンマークの鈴木、3人で、
はい、いろりを囲んで、
すごいとこですねここは。
本当すごいのできましたよね。
ちょっと東野さんからここはどこかを言っていいですか。
はい、高安日本の古民家を改装した、その名も試されそうという場所でございまして。
試されそう、
はい、中村文明の頼まれ事は試され事というようなところから取った、はい、まあ、試されそう、まあ、いろんなことを気づいていただこうというコンセプトでですね、はい、昔ながらのものを揃えて、まあ、ある意味とても不便なものばかりがある家なんですね。まあ、すぐには今、まあ、世の現代人はですね、はい、便利なものに囲まれていると思うんですけれども、はい、この古民家はですね、はい、まず土かまど、しかも
すごいですね、
この建物の下から取った粘土で作った、
あ、そうなんですか、
レンガで作った土かまど、それにクロシックで塗ったピカピカの土かまどがありつつ、
いいのありますもんね、
お風呂が、
そしてお風呂が、まさしく五右衛門風呂、
これはなんかあの昭和の匂いというか、もっとも
っと古い、
そうですね、あの明治初期ぐらいのイメージ で、
ね、
まあ、あのいろんなものを取り揃えてるんですけれども、まあ、それとあと土土間、
土土間、今土土間でね、この
座りながら、地べたに座りながら、
はい、
そしてその土土間にはいろりが
あって
ございまして、そのいろりに火をつけてですね、はい、男同士で火を見ながら語り合ってるというようなそんなシチュエーションで、ちょっとねまったりとするかもしれないですけれどもね、まあ、そういうなんていうんですかね、まあ、便利なものいっぱいあると思うんですけれども、ふと気づくとここで生活をするとですね、ライター一つが便利だなということを気づくんですね。あの火を起こすにしても、昔の人は火打ち石というものを使ってですね、はい、そして、火種のものを大事にしてですね、はい、そして次のものに使う、そして、はい、例えば今お湯はねボタン一つで出てくると思いますし、
うん、お風呂もそうですよね、
お風呂も何度に設定したらすぐできますけれども、はい、これも薪で全部炊きますし、ご飯も一つ炊くにしてもですね、まあ、時間はそんなに変わらないんで30分ぐらい炊けるんですけれども、はい、薪に火をつけて、
はい、
その薪を山から取ってきて、うん、乾かして割って、
はい、
そして自分で火をくべるという、一つの行動を取る上でも、なんて炊飯器が便利なんだろう、
そうですね、
なんてお風呂って便利なんだろうということを、はい、まあ、僕自身も作りながらここで体験しながら、今自分の生活が足りてるんだということが、はい、気づかせてもらえて、今の生活がとても幸せだなと、まあね、なんて言うんでしょうか、足りない足りない、
はい、
もっと贅沢をする、ね、贅沢な暮らしがなんか幸せだというふうにイコールで結んでるような、はい、興味の時代ですけれどもね、はい、あの本当に今の生活が足りてるんだと思えることが本当に幸せの一歩なんじゃないかなというふうに気づいてもらうように、
はい、なるほど、
その不便なものとかいうか、なんですかね、昔ながらのものを利用すること、はい、使うことによって、自分は試されてるんだというようなことでですね、感じながらこう生活してもらえればなということで、高安日本でもこういう試されそうという、外部の方が来ていただいてもですね、はい、そういうふうに
滞在できるような
、施設を今年、8月15日にプレオープンいたしまして、で来年は今建設中なんですけれども、はい、燃料も自分で作ろうということで炭窯も、今建設中でございまして、まあ、あと目の前には畑が広がってるんですけど、は
い、
今もちろん
すごいロケーションですね、
野菜が取れるわけなんですけど、その野菜はトマトであったり人参、ポピュラーな野菜をたくさん育ててですね、はい、そこから自分たちの食べる分だけを取ってですね、調理をしてこのいろりで焼いたり、そして、煮たりとかしながらですね、はい、まあ昔の感じをちょっと感じていただいた中で、はい、スーパーに行けばね、人参は 何ぼでも買えますけれども、はい、自分たちで育てて、そして取れたてのものをこう食べることによってこれで十分なんだな、
体験ができる、
感じてもらえたりとかしながら、まあ、燃料とですね、食い物と、はい、そして、まあ、もちろんあの卵なんかも取ったりとかですね、はい、鳥なんかも買って鳥を潰す体験だとかですね、いろんな、まあ、ワークショップなんかもちょっと展開していこうかなと、
は
い、
これ今の収録してるのは2013年の今日は、9月の19日、はい、夕方なんですけど、はい、これ実際のオープンというのはいつ頃、
来春の高谷市日本のオープンがですね、5月1日、
なんかもう完成してるように見えるんです
けど、もちろん工事自体は完成してるんですけれども、ま、はい、全てのそのまあパフォーマンスというかですね、そういう、こうサンプルというかですね、生きるためのサンプルみたいなものが全部出来上がるのは来春完成されるかなと。でも今来ていただいても十分その土かまどであったり、あの五右衛門風呂であったりというのができるんですけれども、炭をやっぱりちゃんと自分で作るというのは2日かかるんですね。
じゃあ2014年の春には
そうですね、
一般の方も、いや、こう実はあの夕方ね、こうまったりした中で今収録してるんですけど、はい、実は数時間前のお昼にそのかまどを使って東野さんがご飯をね炊いてくれたんですよ、はい、でみんなで旗で見てましたら、本当にあの薪をくべて火をあのまあライターでつけて、で火が起きてきて実際かまどをご飯炊いてもらったんですけど、めちゃうまかったですね。よくあのご飯が米粒が立ってるっていう表現するんですけど、はいはい、まさしくね立ってて本当にいいその硬さ、誰が賞味20分ぐらいでできたんですか。
そうですね、ただその20分はそこについておかないといけないじゃないですか、
は
い、
そこはまたね、
そ、まあ、手間暇はかかりますけれども、はい、その分食べていただく方の気持ちを考えたりとかですね、それ作ってもらう側もですね、はい、あれだけ苦労して薪をくべてくれてるんだなと思って、よりやっぱり味が ね引き出してくるし、ね、お風呂もそうですよね。
いや、お漬物だけでねこうご飯食べたんですけどね、本当にうまかったですね、あんたなんかパクパク食べてました。
やっぱ違いますよね、その炊飯器で炊くの
ね。いや、聞いてたのにはあのかまど炊き違うって聞いてましたけど、ここまで違うのかっていうのはちょっとびっくりしました、まあ、作った人が良かったんです。
いやいやいや、もう愛情込めてますから、鈴木さんの頭みたいにピカピカ、
ありがとうございます。いや、本当にね、あの来てみてね、あの話には聞いてたんですけど、はい、ここまで完成度高いのかっていうのはちょっと
ありがとうございます。
でまたこれを作ってくれたメンバーの人が、はい、あの文明さんの人のご縁塾のね、
そうなんですよ、
塾生、滋賀県に住んでるあの英次郎
寺内さん、
寺内さん、あのお父様と一緒に来て、
はい、まあ第4代目とかって言ってても、左官業はですね、もう昔からやってる本当に筋金入りの職人さん、お父さんと一緒に来られてですね、それでこのいろりを作っていただいたり、はい、まあ国宝級の直しのこともやられる方がですね、うちのために土かまどを作っていただいて、まあ、その素材になるものは僕たちの第9期生高谷さんの9期生がですね、はい、下から粘土を掘り起こしてですね天日で干してそれを砕いて、そしてふるいにかけて、そして藁と混ぜて、はい、型枠に入れてレンガを作って、また天日干しをして、
すごい、そんな手間暇が、
そんな手間暇をかかった土レンガという、まあ、まともにその職人さんに作ってもらったと買うとすると一つ何千円とするようなレンガをですね、自分たちで作り方を教えてもらって作ってですね、その土と藁を練ったもので形を、大型の形を作って、その外に同じ素材を、はい、塗るんですけれども、はい、火をくべますからとにかく燃えたらどうなんだろうって思うんですけど、うん、土っていうのは燃えないんですね。
へ、まあ、確かにいろりの
あれ土と藁でしかできてませんから、いくら火をくべても燃えないのが土なんです。木はいくらでも燃えますけれども、プラスチックもね何でも燃えますけど、土は燃えないんです。
いや、僕はねこれを見に来るだけでも価値あるなと思いますよ。
なんか科学の実験じゃないですか。僕本当に藁履いてて燃えないんですかって、燃えないですよねあれね。鉄はチンチンになるくせにね。
あの五右衛門風呂もお二人は入られたんですか。
私入りました。もちろんもちろん。
なんか五右衛門風呂も話に聞くと、その普通のこうスイッチで押すお風呂よりもこう温かさが
違う。あ、そうですね、あのやっぱり鋳物の釜を熱して、はい、そしてあの遠赤外線でこう温めますから、で温度がだいたい普通の家でだいたい何度ぐらいで入ってますか。
40度前後、
あれ38度ぐらいでちょうどね、ポッカポカなりすぎるんで、それで芯まで温まるんで湯冷めしないんですね、ずっと温まるんです
よね。そう言いますよね。
で、まあ、うちの方であのレモンバームとかですね、はい、ハーブとかいろいろ育ててますから、それをちょっと摘んでですね、ちょっと揉みながら中にちょっと入れると
香りが、
天然のものでございますので、まあ、女性が来ても大喜びという感じでですね。あ、
ここは女性もも
ちろんです、もちろんです、もちろんです、はい。そうです、まあ、これからも中バイオトイレとかね、いろいろとこう、はい、あの今はちょっと簡易トイレ作ってますけれども、はい、あのちゃんとそういったものも こだわって作っていきたいなというふうに。
なんか耕せ日本ももう今9期目。
そうですね、第9期。
あの僕の印象だと最初の頃はやっぱり農業を、はい、まあ、引きこもりさんとかでやろうっていうコンセプトでやってきたんですけど、はい、なんか最近見てるとちょっとこう人育てみたいなこともね。
そうですね、農業を通じて感じてもらうことはもちろん、それで農家になってもらう人も何人もいますけれども、はい、まあその中で中村文明さんがですね、はい、やっぱり田畑さんに育てられてきたようにですね、はい、なんかそういう、なんて生き方みたいなものを田畑さんが学んだというようなことをやっぱりこう表現していきたいなというふうに再現させていきたいなっていうのがちょっとありましてですね、人育てというところも今一生懸命スイッチオン手帳なんかも作っておりましてですね、そうそう、これはあの門外不出で売るつもりは全くないんですけれども、
あれはあれですか、あの今朝実は昨日から一泊してるんですけど、はいはい、朝礼で使ってる。
そうです、みんなでね輪読してね、中村文明の言葉を本当にあのこう日々呼びながら、はい、それを実際の畑仕事で実践できるかどうかっていうことも、やっぱり人間っていうのは聞いてやっぱり実践しないといけないじゃないですか、はい、それをこう刷り込んでいくというような、はい、そういう教育システムをしっかりと作っていこうかな。
よくあのお野菜育てながら文明さんの講演 CD 聞かせると、
はい、
あの
前向きなと
思うんですよ、もう結局人間版ですよね。
そうですね、やっぱこう刷り込んでいって、まあ、性格とかうんぬんっていう話ではなくてですね、はい、習慣を変えるということはやっぱり大事かなと思います。どういう考え方になるのか、どういうふうな行動パターンにするかっていう習慣をやっぱりこう刷り込むための耕せ日本の7ヶ月にしてもらいたいなと思って、
その手帳を使い始めたのはもうどれぐらいなんですか。
今後あの5月1日から今年の5月1日からですね。
じゃあ本当もうただの農業やってるだけはないでっていう。
まあまあそうですね、まあ、野菜を育てる育ちながら、まあ、自分も育っていきながら日々やっぱりな文明さんの行動指針ですね、はい、返事は 0.2 秒、はい、頼まれることは試されること、相手の予測を上回れとかですね、はい、いろいろあると思うんです
けど、できない理由を言わない
とか、できない理由を言わない、何のためにというようなことをですね、しっかりとこう日々刷り込んでもらって、うん、若い子たちにこう人のお役に立つことがお仕事なんじゃないかなっていうことをですね、感じてもらえたら、ね、高校卒業した後に何かこうパッとやっぱりスイッチオンハウスにいるわけですから、スイッチが入ってですね、あの旅立っていってくれたら嬉しいなっていう。
ちょうど去年の2012年のちょうど9月にあの五円塾の合宿で、うん、高安みんなでねお邪魔した時、はい、たった1年間でもうえらい変わったなっていう印象があるんですよ、
はいはい、
で実際にあの高安日本の本拠地 の事務所とスタッフの宿泊の中も外観も変わりましたけど、はい、こういう試されそうみたいなものができるとね、はい、いよいよこう実践に。
そうですね、まああの、まあまあ、私そのね断食は、はい、あの互いしたいにはやって、はい、あの5月1日から3日間やるんですけれども、ね、はい、そういうのをこう、まあ、一般の方にもこういうところでね、宿泊していただきながらやっていただいて、そしてその後もまたあの、まあ、野菜をですね、はい、美味しく召し上がっていただいて、はい、であのデトックスした上で、はい、まあ、いい本当の体にいい優しいあの食事をとっていただいて、はい、なんかこう感じてもらえるものがあればなというようなことも来年からちょっと仕掛けていこうかな。
じゃあ本当に農業だけじゃなくてこう人生の大事なことも体験できるような体験型の、
まあ、そんなこと言って、ね、上からもの言ってるような感じしますけど、でも僕はなんかあの自分がすごくこの耕せ日本をやる上で気づかせてもらったことがいっぱいあるんですね、はい、なんかこう、まあ、感謝した方がいいというようなあの話ってよく聞きますけれども、感謝ってやっぱりこう奪われないとできないというかですね、はいはい、大事なものをこうがないとやっぱりあの大事なものがなくなって初めてね、はい、あの感じることができると思いますから、はい、そのまあ、そういう耕せ日本でね、
はい、
あの感づいてもらえたりするんですけど、僕が実際この大事なものをね失いかけたりとかしたことでですね、はい、あの感じることが山ほどあったもんですからね、はい、あの皆さんにも感じてもらいたいなと思いますね。
と言ってるところになんかお客様が
うちの高谷氏、第9期生ですけどね、元気くんでございます。
あ、
うん、
まああの
五円塾の名前では
ヒデ、ヒデと、ね、ヒデと、はい、久しぶりです。
ご存知
ちょっと自己紹介とか紹介、
あの自分でやらした方がいい、
自分でどうぞ、
え、今
まあまあまあまあそこそこあかんとかやねんけど、そこそこなんでこっちに続くじゃないことだね。
どうぞどうぞ。
はいはいはい、
もともとあの五円塾っていうのは実はもう2008年から、
はいはい、
2008年10年12年とまあ、3期にわたって文明さん中心にやらせていただいてるんですけど、もう塾生が今150人ぐらいになったんですよね。
そうですね。
で去年の3期に参加してた秀人、
はい、
どこ出身でしたっけ。
僕は福岡県の北九州市出身です。
で五円塾を卒業して、なぜここにいるんですか。
なぜここにいるのかというとまああの五円塾であの東京、北海道、東京と4回参加させていた、はい、もらったんですけど、そのすごい北海道に対してすごい興味を持ったっていうのも、うん、
ちょうど去年の今頃来たんですよね。
そうなんですよ、はい、それで、まあ、僕の地元の友達もその北海道に対して、うん、高安日本っていう活動に対して興味を持ってるっていうふうに、言ってたので、まあ卒業パーティーの時に、
はい、
あの塾長の方にですね、その北海道にすごい興味を持ったんですけど、あの僕非行少年とか引きこもりじゃないんですけど、はい、行くことってできるんですかっていう、はい、あの確認程度の話をしたつもりが、
はい、もう来るんだ、来いと、
来るんだというふうになんか思われてたようで、最後の最後であのみんなの前でもう来年の4月から僕が北海道に行くみたいだっていうのを
言ってました。言ってたね、そういえば、
はい、あ、みんなの前で言いました。
言ったんですよ、うん、
言ってた言ってた、
で
みんな話し合うもんだったけどね、まだあの地元で仕事もされてたし、
うん、そうなんです
よ、うん、新しいタイプですよね。でもも
うね、引きこもりクルクルパーですよ、ね、本当にあの前の仕事の話聞いたらこいつアホちゃうかと僕は思ったんですけど、いやそれこそね、素晴らしい実績を持ってて、はい、ね、もう専門学校を卒業して理学療法士という仕事の中でも、うん、日本の中でも3本の指に入るような病院の中の主任を130人の部下を引き連れて、そういう理学療法士の主任をされてる中でですね、その仕事をなんか宴会の口でね、あの行ってもいいんですか、行きます、なんやごちゃごちゃ話がある中で捨ててきてしまいましたからね。
でも実際あの今ご本人言ってたみたいに引きこもりニートが多い中で、うん、ちょっとこう新しいタイプって最近高安も増えて
る、まあ、そうですね、新しいタイプというか、その彼もその、まあ、根元の話を聞くとその、うんね、人の体のケアというのをずっとこうやってきたわけですよね、はい、まあ、それがあの、まあ、医学的にこう効果があるというもと、うん、理学療法士という仕事をこうやってきたわけなんですけれども、はい、その中でやっぱり彼がこう無人を感じたのはやっぱり心のケアも必要だろうというようなことをこう感じてる中でですね、はい、やっぱりそれは医学的には証明されてないことを、
う
ん、だとするならば僕はもっとやっぱり人の心にちゃんとこう、はい、ケアできるようなそういう幅のある人間になりたいというような思いで来てくれてですね、はい、うちの高安隊のスタッフとかにもですね、いろいろアドバイスをくれたりとかですね、
はい、
まあ、そういうふうにして一生懸命やってくれてるんですよ、なんかね、まあ、そういうふうに、ね、まあ、
まあ、ありがたいです
ね、人の役に立つということはどういうことなのかということを学びに来るというかですね、はい、もう一つは、まあ、ちゃんと社会生活はしてただけれども、はい、もう一度ちょっと自分の人生を見直してみたいという、うん、まあ、元気くん以外、秀人くん、元気秀人イコールですけれども、それ以外にも、はい、あの今年のスタッフでやっぱりそういう子が人が多いですね、僕と同い年ぐらいの人で、う
ん、あ、秀人は今いくつだっけ。
今29です。
ああ、これ20代が来てくる強力ですね。
そうなんですよ、なんか憎たらしいでしょ、なんかね本当にそんな時にそういうふうにバーカツンとできる彼の行動力を聞くとね、なんか黒船の社員にしたいぐらいですよね。
でもね、あの五円塾の3期で秀は来るわ、あの A ちゃんはかまど作るわって、もうすごい人材が。
そうなんです、やっぱり五円塾の皆さんっていうのはやっぱりステージが違うんでしょうね、あの次のあのステージを目指している方がいらっしゃいますから、はい、何か仕事をお願いした時にやっぱり予測を上回ることをやっていただきましたからね、うん、こういう試されそうも完成度の高いもの
そうですよね。いや本当完成度高いですよ、
すごいですよね。
なんかヒデの体も二回りぐらい大きくなったしね。
いやいや、もうそれこそ基礎作りにコンクリートも練り倒してましたから、多分一生分寝たと思いますよ。普通はミキサー
でこうでやってたの、一緒に
もうずっとこの家の周りの穴掘りとですね、重機を使ってやるものっていうのが、あのなんか僕医療のことしかやってないから分からなくて、
普通はね、あのまあ、建築の方聞いてたら分かると思うんですけど、はい、ね、基礎のなんか枠を打ってそこにミキサー車を入れてガーッて流すんですけれども、は
い、手作業、
僕たちはホームセンターに行ってセメントを持ってきて砂混ぜて一個ずつ混ぜて一個ずつと流していってみたいなことをこう、まあ聞いたら手練りでやったんで、もう声ひっくり返すと手練りでやったのみんなでみたいな、しかも穴掘ってですね、めちゃくちゃなことをやってましたけど、でもおかげさまで何かこう心のこもったこういうことがありましたね、
はい、まあ、ぜひあの来年のオープンの時にはね、もうたくさんの人、ね、まあ、とにかく体験してほしいですよね。
そうですよね、まあ、何のためを感じる、
そうですよね。で、決してあの東野さんおっしゃってましたけど、そのこういうあの便利じゃないものの生活に戻れって言ってるわけじゃないんですね。
そうなんですよ、それが素晴らしいと言ってるんじゃなくて、その今の生活が足りてるんだ、今の生活が本当に感謝できるというような、はい、なんか生き方ができればね、
はい、
あのこう大量消費のこの世の中もですね、はい、少しは、うん、あの緩和されていくんじゃないんじゃないかなというふうに思いますし、もうこの時代に戻れというふうなことは僕もなんか、うん、はてなマークが出ることはありますけれども、
う
ん、この時代を感じることで今の暮らしというものが全部足りてるんだということをね、気づいてもらえたら嬉しいなぁなんて。
なんかそのあたりがやっぱりこれからの耕瀬のちょっと方向性を匂わせるような、
うん、そうですね、日本が忘れてはならない心だとかね、生活だとか生き方だとかっていうのをなんかこう、うん、気づいてもらえるようなことが、そういうパフォーマンスができればね、頑張ります。
はい、もう楽しみにしますので、ぜひまたその辺の情報は、はい、あの高橋日本のホームページでも
そうですね、はい、
アップされていくでしょうから、うん、このポッドキャストでも、うん、ぜひ次はね、あの宮城さんにも来てもらって、
そうですね、
ちょっとこういろいろなんか、うん、食べながら飲みながら話がしたいですね。
日を見るとなんか素直になりますね、音がね、日を見るとこう語りたくなります
じゃあまた今後も情報よろしくお願いします。
はい、わかりました。
で、今日はどうもありがとうございました、いきなり
ありがとうございました。
ありがとうございました。